はい、モースリー論入門第6回になります。今回から、パート3ですね。前回まで、パート2で、リーマン期間の、駆け足で、眺めるということをやっていたわけですが、パート3、今日からパート3、この、ミルナー先生の講義録の、一番メインの、部分になっています。パート3、The Calculus of Variations、変分法ですね。Applied to Geodesics、測地線に、応用された変分法というところです。セクション11。設定ですが、M を、だから、リーマン対応体じゃなくて、じゃなくて、それはちょっと置いといて、M をスムースな、シーム現代級仮定してますが、スムースマニホールドで、P、Q を M の2点で固定します。その時に、オメガ括弧の M セミコロン PQ、簡単にオメガで略すこともありますが、それを、0、1、パラメータ決めて0、1から M への、連続な、P スライスムースな、区分的に滑らかな曲線で、オメガ0が P、オメガ1が Q、そういうような、曲線全体の集合をオメガとします。よろしいですね。その2点 PQ を、角が途中で折れてるかもしれないけど、そういう曲線で、その曲線の全体ですね。P と Q、だから連結でなかったら、P と Q が違う連結成分にあったら、もちろん空集合だけど、同じ、連結成分にあれば空集合じゃなくて、なんかあると。で、これをですね、曲線、ものすごくたくさんあります。いわゆる無限次元の対象になります。で、無限次元の多様体みたいに扱いたいということですが、そこは、やらずに、タンジェントスペースが、どう考えたらいいかという、ことを定義します。タンジェントスペース、T、だから、M が、オメガというのは、小文字、スモールオメガが、キャピタルオメガの点として、T オメガオメガですね。空間オメガの、スモールオメガにおけるタンジェントスペース、モロキ、というのを、W ですね。0、1から、そのタンジェントバンドルへの、コンティニアスな、ピースワイススムースな、ベクターフィールド。アロングオメガ。だから曲線に沿ったベクトルですね。0、1から、そこにあるように、MA の写像で、だから T、T だとその、オメガ T におけるタンジェントベクターを与えると。WT というのは、オメガ T におけるタンジェントベクター。アロングオメガというのはそういう意味です。それで、W0 が0で、W1 が0と。両端では、0ベクトル。これはだから曲線、だから、普通のタンジェントスペース、有限次元の場合も、ある点を通る曲線を、同値類で割ったみたいな。その曲線の、その点での速度みたいな、そういうもの全体みたいな風になのと一緒で、この場合もそのオメガを、だからその、無限次元のキャピタルオメガ、に置いて動かした時の初速度みたいな、そういうものですね。で、単点 PQ は動かさないと、そういうことを考えるので、P と Q では0ベクトルになっている。そういうものを考えます。で、T オメガオメガはベクタースペース、自然な、スカラー倍足し算で、ベクタースペースになります。で、その、 中の W というのを偏分ベクトル場と呼びます。偏分ベクトル場の空間ですねを考えます。で今、曲線オメガを固定して、今度は偏分の方ですね、バリエーションの定義、アルファバーというのは、マイナスエプシロンからエプシロンから、そのオメガの写像ですね、で、ゼロ、その、アルファバーゼロが、その考えているオメガになっていて、まあ、それを、動かして、マイナスエプシロンからエプシロンまで動かしていくというイメージですが、今ですね、その、そのマイナスエプシロン、エプシロンの方のパラメータを U として、元々の曲線のパラメータを T と、で、アルファ UT というのを、アルファバー U、一つの曲線ですね。それのカッコ T で M の点ですね。というもので、MA の写像ですね。そういうマイナスエプシロン、エプシロンかける01から MA の写像が定義できますが、それ、が、次の条件を満たすと。01の細分なんかあって、その細分、細かく分けてやると、アルファというのが、その細かく分けた、だから四角を分けた短冊みたいなところで、滑らかになっていて、まあ、少なくともですね、その、アルファの U 微分、U 辺微分、というのが U イコール0のところでは連続になっていると。うん。条件。これ、まあ、必要。原文には、まあ、書かれてはいないですが、必要です。そういう条件を満たすような、ものをバリエーションと言います。だから、まあ、ある条件を満たす、その、オメガを変える、オメガの偏分ですね。本当に。偏分。の定義です。そうですね。その定義から分かることは、カッコ4。そのアルファというのを上に定義しましたが、それの t が0ですね。視点、最初の t が0のところはずっと p のままで、1のところは q のままであると。だから単点を止めた、まあ、変化というか変分ですね。で、そのアルファバーというのは、だから、その大文字オメガという無限次元空間の中のスム、まあ、ある種スモスパスだとみなしてあげて、それの微分ですね。その速度みたいな。dα バー du、の0ですか。という、まあ、01区間から、タンジェントバンド、M のタンジェントバンド、TMA の写像というのを、まあ、上に出てきましたが、α の有辺微分の 0t と。で、その、滑らかじゃないところは除いて定義、してあげると。うん、そうすると、その dα バー du、その α バーのその初速度みたいなものが、その tω を前に属すると。で、これをそのバリエーション α バーに対応するバリエーショナルベクターフィールド。偏分アルファバーに対応する偏分ベクトルバーということにします。で、注意ですが、まあ、逆にというか、その、2の偏分ベクトルバー、W に対して、アルファバーというなんかバリエーションがあって、そのバリエーションがその W を、与えるというのが、エクスポネンシャルマップを使って定義できます。3ページ目ですね。 とそのまあその曲線の空間オメガというのを考えたんだけど、そのオメガ上のそのエネルギー関数、エネルギー反関数っていうんですかね、のあのクリティカルポイントというのを考えたいんですが、まあその前にまあ一般的にその F というまああの何でもいいから、曲線の空間オメガ上の関数ですね、変分法ではあのファンクショナル、反関数ですか、日本語訳で反関数、あの三髄にこうボンとかあの反関数、と呼ぶ場合が多いですが、伝統的に、でそのオメガというのがそのクリティカルパス、まあ、F に関するクリティカルパスですね、臨界道ですか、エクストレーマルという言い方もしますが、その、まあ、あの、普通の有限次元だとクリティカルポイントと言うべきものですが、で、まあ、F がだから、滑らかとかどうかとか、まあ、そういうことは今、考えてないんですが、まあ、それの定義というのは、だから、オメガの勝手な変分、アルファバーを考えなさいと。勝手な変分を考えなさい。で、それを大文字 F の中に放り込みなさいと。そうすると、まあ、その、バリエーションのパラメータが U とすると U の関数ですね。F カッコアルファバーカッコ U という U の関数ができるわけだけど、それを、それがだから、あの、微分が、ちゃんと、定義できて、U イコール0における、微分係数がちゃんと定まって、それが0と、0に定まるというときに、クリティカルパスということにします。うん、で、その、それを、エネルギー反関数というものにこれから当てはめると。セクション12ですね。で、ここで、改めまして、リーマン対応体を考えます。メトリック時。まあ、復習ですか。あの、V の、長さというのは、あの、V と V、メトリック G で測って、ルートを取ると。ですね。で、その曲線オメガ、コンティニアスピースワイズスムースパスフロン P to Q でしたが、で、今、あの、転移期は0から1まででしたが、その0から1の間の A、B を持ってきて、E の A、B ですね。A、B の間のエネルギーというのをその式で定義します。オメガの、速度の、2乗して積分数ですね。で、0、1の場合は E 単位と。エネルギーファンクショナル。それから、L の A、B というのを A から B まで、あの、速さそのものの積分ですね。長さ。レングスファンクショナル。この二つ考えます。その、まあ、みな先生の講義録の序文にあるように、その、まあ、物理学ではこれはアクションと、あの、エネルギーと、まあ、じゃなくてアクションでね、作用でね、あの、最小作用の原理とかいうあの作用でね、作用、あの、というのが一般的であると。と、あの、アーノルド先生が、その、ミナ先生にコメントしたとか、まあ書いてありますが、まあ、あの、エネルギーと言っておきましょう。そうすると、シュワルツの不等式から容易に、その、LAB の事乗というのは、B ひく A かける、エネルギーですね。E の AB、以下になると。で、統合というのは、その、速度が、速さがコンスタントの場合と、いうこともわかります。4ページ目。で、前回その即視線の話をしたわけですが、で、ガンマというのが即視線でミニマルとします。最短即視線ですね。その視点終点を結ぶ、勝手なピースワイススムースカーブの長さ以下になっていると、ガンマの長さがね。とすると、次の不等式が成り立ちます。最初の不等式が、最初の、あの、 以前、51から出ると書いてますね。忘れたけど。それから2番目は、ガンマが、ミニマイザー。だから、で、統合はもちろん、オメガ1がミニマイザーの時。だからこれは、だから、なんだ。もちろん、オメガが、だから、ガンマの始点から終点を結ぶ、曲線の、について成り立つという意味ね。それから、最後の不等式は先ほどのシュワルツの不等式ですね。統合はパラメータが誇張に比例すると。ということが成り立ちます。レンマ 12.1。M がさらに、コンプリート、完備であるとします。前回お話したように、即時的に完備というのと言っても、一緒同じことですが、距離空間として完備という仮定をつけて、PQ を M の点。で、その2点間の距離、だから PQ を結ぶ最短即時線の長さになりますが、2点を結ぶ、カーブの長さのインフですが、それを D。だから、ホップリーローの定義で、ミニマルジオディスコブレンスに、ノルティン、ピーク、Q というのが存在するわけですが、ならば、エネルギーファンクショナル E というのは、最小値 D2 乗ですね。で、どこで最小値 D 字を持つかっていうと、ミニマジオレシックのところで最小値を持つ。その上、直前に、書いた不等式から成り立つ。逆像の言葉で言うと、E のインバースの括弧 D 字乗が、ミニマルジオレシック全体の集合に位置するということがわかります。で、だからその、最小値という、というのはもちろんクリティカルパスなんだけど、その一般にクリティカルパスというのは、どういうものかと。エネルギーのクリティカルパスというのはどういうものかというのが、そういうことを調べるための基本的だと。セオラム 12.2。第一変分公式ですね。を紹介しています。説明しますと、オメガを、P と Q を結ぶパスとして、アルファバーをその変分として、オメガ T というのをその、だからそれの作る変分ベクトル場の T でのベクトルですね。オメガ T。W ですね。W が変分ベクトル。アルファ場の作る変分ベクトル場で、その T における値。一つの節ベクトルですが。その時に、その、だからクリティカルかどうかを見るために、E カッコアルファ場オメガというのを考えるわけですが。オメガじゃなくてこれ U だね。なんか、U ですね。アルファバー U を E に代入して U で微分して、U イコール0と置きなさいと。で、まあ、2分の1ですが、それが、その WT と、それから、ナブラ T、これ、違うせ、デルタ、これ間違ってますね。デルタ、TB、というのでかける式で、マイナスの、WT と AT の内積を積分したものと。ここで、VT というのは、そのオメガというのの速度ベクトルですね。T における。で、それが、一般には不連続。 オメガっていうのは折れ線みたいなもんで、速度は不連続。で、その、t におけるフロン属、フロン、不連続性が、デルタ tv ですね。公式書き間違えてるけど、デルタ tv と wt の内積。測って、で、そこ、ジャンプしてるのは、不連続なのは、だからデルタ tv が0でないのは、有限の t なので、まあ、足した意味があります。それから at というのは、オメガの速度ベクトル場の t での共変微分ですね。じゃそれが0っていうのは即視線。だから、即視線からのズレみたいなものですね。それが、at はその加速度ベクトルと書いてますが、うん。だから、接続のことでも言ったかもしれないけど、その要するにその、ベクトルバスっていうのはその、ベクトルのある場所が違う、だからそれ、違うやつを引いて、なんか、微分を考えるっていうのは一般にはできないので、共変微分っていうのがあると。うん。で、それでしたね。それを AT とする。うん。だから、そのオメガが即線であれば、そこの第2項は0になる。で、オメガが滑らかであれば、第一項が0になる。みたいな感じになっています。基本的な変分公式。5ページ目に説明書いてますが、まあ長くなるので、まあ鍛錬に追ってもらえれば、わかるかと思います。不明な点があれば質問してください。で、最後6ページ目ですね。コロラリー 12.3。で、そのエネルギーファンクショナルのクリティカルパスという、まあ、クリティカルポイントというか、クリティカルパスという条件は、ちょうどオメガが即視線であるという条件と必要十分条件になるという、ことです。で、ジオディシックであればですね、右から左。そうすると、オメガというのは滑らかで、その、さっきちょっとちらっと言いましたが、変分公式のその、右辺が0になるので、まあその微分ですね、が、微分ケース0になって、定義によりクリティカルパスになると。で、左から右、は、その、まあクリティカルパスだとして、アルファバー、バリエーションを、まあ、うまく取ってあげると。そうすると、その、変分公式で、その、式に番号をつけるんだけど、バイセオレム 12.2 というところの式ですね。が出てきて、即視線だから左辺が0なので、右の方のその AT が消えるので、そこの細かく分けたところでは少なくとも即視線になっていると、うん。で、また別のバリエーション取って、やっぱりそこのクリティカルパスだから、その式のその左辺は0で右辺が0と。で、その不連続性が0だから、微分したものの、が連続になるから、オメガが C1 になると。そうすると、その、もともと、即視線、局地的に2回の常微分方程式で定義できるわけです。だからそのユニークネスから、ちゃんとうまく C 無限大でつながるということがわかります。以上です。